ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。本年1月26日、鹿児島県において拉致問題を考える国民の集い in 鹿児島が開催されました。この催しは日本政府拉致問題対策本部、鹿児島県、鹿児島市、鹿屋市、姶良市が共同で開催したもので、およそ600人が参加しました。日本政府が共催する拉致問題に関する広報・啓発行事の地方における開催は今回が13回目であり、菅内閣になってからは北海道、鳥取県、千葉県、熊本県に次いで5回目となります。それでは国民の集いの模様をダイジェストでお伝えします。はじめに日本政府拉致問題対策本部の三谷秀事務局長代理の挨拶です。
昨年11月新たに設置いたしました拉致問題対策本部4回目の会合を開催いたしました。この会合におきましては、前大臣出席のもと本部長であります菅総理から、拉致問題解決、すなわち被害者全員の救出と真相の解明という目標に向けて、当面私ども事務局あるいは各省庁が力を入れるべき8項目について具体的な指示が出されました。政府といたしましては、一日も早い被害者の帰国を実現すべく一丸となって取り組んでまいりたいと考えております。
続いて地元主催者の代表として鹿児島県の伊藤雄一郎知事が挨拶を行いました。
北朝鮮によります拉致問題は我が国の国家主権と国民の生命安全に関わる重要な問題でありまして、一日も早く真相が解明され、すべての拉致被害者の帰国を実現させなければならないと考えております。拉致問題が早期に解決するためには、私たち国民県民一人一人が自分の問題として受け止め、継続して関心を持ち続けることが必要であります。この国民の集いを契機に、拉致問題の解決に向けた鹿児島県民の機運がさらに盛り上がっていくものと期待しているところであります。拉致問題の一日の早い解決、拉致被害者の一日も早い帰国が実現いたしますよう、皆様方のさらなるご協力をお願い申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。
続いて拉致被害者増本留美子さんの弟さんで、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、通称家族会の事務局長である増本照明さんの報告です。
今本当に一番危ない 状況になりつつあることを受けて、私は潮風で必ず北朝鮮の人民にも拉致被害者にも呼びかけています。絶対に拉致被害者を傷つけるな。もし傷つけたら我が国は決して許すことはない。ただ君たちが拉致被害者の安全を確保することができれば、してくれるならば、我が国は君たちにいろいろな恩恵を与えることもできる。絶対に傷つけるなということを言っています。拉致被害者には、今北朝鮮の金正日政権が崩壊する時期がそろそろ近づいている、その中で内部混乱が起きる可能性があるので、その時には中国に逃げずにじっと救出を待っていなさいと。ただどこに、逃げればいいか、その時にはその時点でいろいろな放送ビラ等で皆さんにお知らせします。だからもうしばらく待っててくださいということを言っています。それだけ今北朝鮮情勢が緊迫しているんですけれども。
次に、拉致被害者市川修一さんのお兄さんご夫妻である市川健一さん、龍子さんご夫妻からのメッセージです。
昨年の7月に元工作員キム・ヒョインさんに面会したとき、北朝鮮が死亡としているのは形式上、書類上のことであって、皆さん生きていますよ、皆様方は希望を持って生きてくださいとおっしゃいました。また皆様方は一生懸命に戦ってこられました。あとは政府が知恵を絞って交渉すべきだともおっしゃいました。国民のための政府であるならば、総理に強いリーダーシップを取っていただき、超党派で全員救出に本気で戦って取り返してもらいたいんです。皆さん、なお一層この拉致問題に関心を持ち続けていただき、私たち家族に力を貸してください。よろしくお願いいたします。
巡り来るいてつく冬の到来に断じて生き抜け、春を信じてと短歌を綴り、拉致被害者全員の心に響けとばかりに声を高く叫びたいと思います。皆さん、もう一度立ち上がっていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
次に、拉致被害者増本留美子さんのお姉さんである平野文子さんからのメッセージです。
本当に一日も早く、私は父に会わせられませんでした。だから母にだけはですね、留美子に絶対に会わせて、いつかは行くでありましょう、来た父のもとにですね、その父のもとに報告させてあげたいんです。元気で帰ってきたよ、子供が二人いてね、もう孫もいたよ、そういう情報は今ないですけども、本当に母にだけはその報告を父にさせてあげたいんです。絶対に84歳になって妹の帰りをリハビリ受けながら待っております。私たちも諦めずに頑張りますので、たくさんの日本人のためにも、日本にいる本当に豊かに暮らしている皆さんの力で、どうかたくさんの日本人を救うためにお力を貸していただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。よろしくお願いいたします。
続いて、拉致被害者松木薫さんのお姉さんである斉藤文夫さんのメッセージをお聞きください。
照代紀子信弘、私の主人、皆元気で薫の帰りを待っています。北朝鮮の生活は大変でしょうが、希望を捨てないでくださいね。絶対助けますから、夢は叶います。日本に帰ってくることをいつも考えていてください。父のように強い人間、優しい心の薫、体を大事に、もう少し我慢です。頑張れ薫、辛いでしょうが、会える日まで楽しみに母砂代の看病をさせてもらいます。薫も母に会う日までは父のところには行けないと帰りを待っています。時々涙を流します。母の涙は もう薫の涙だと思うと絶対二人は会わせなければと神様に祈っています。朝起きたら母の顔を思い出して一日でも早く日本に帰れる日が来ることを願っていてください。皆で待っています。頑張れ薫。
以上、本年1月26日に開催された拉致問題を考える国民の集い in 鹿児島についてお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。2月10日南北の予備会談の結果について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2月8日と9日の2日間、韓国と北朝鮮は南北合意級軍事会談のための予備会談を板門店パンムンジョムで開催いたしました。実務協議ということでありますので、本会談に向けての議題の設定、代表団の構成、あるいは日程の設定、というものが話し合われたわけでありますが、南北間の意見は一致せず、今回の予備会談は決裂という形で、終わりました。まずその議題についてでありますが、韓国側は、チョナン号の激震事件およびヨンピョン道への砲撃事件というものについて、きちっと北朝鮮側が責任ある措置を取る、そして、こういった挑発行為を再発させない、再発防止のための確約というものをきちっとするという、この長男とヨンピョン道の事件についてのみ、そこに限って議題として本会談を開こうと主張いたしまして、一方北朝鮮は、長男、ヨンピョン道についても、もちろん議論はするが、それに加えて朝鮮半島の軍事的緊張状態を解消するというその問題も議題にすべきだと主張いたしまして、両者の意見は一致しないという、そういう結果に終わりました。本会談での代表団の構成につきましても、その団長について韓国側は長官級の団長でやるべきだということを主張いたしましたが、一方北朝鮮は次官級でいいのではないかということで、この代表団の構成、特に団長の地位というものをめぐっても南北の意見は一致しないということになりました。日程につきましては、韓国側は2月末頃に本会談を開催しようと提案いたしましたが、北朝鮮側は、ともかくできるだけ早くと、予備会談が終われば3日4日のうちにでも本会談を開催すべきであるという主張をいたしまして、で韓国側が2月末に会談をやろうと言ってきているけれども、その2月末からは、米韓の合同軍事演習キーリソルブと、フォールイーグルという、合同軍事演習が開始するという、そういう動きにありますの で、そうしますと北朝鮮が必ず反発するということは当然見込んだ上で、そういう計算をした上で韓国側は提案しているのではないかと、北朝鮮は強く反発をしたということであります。こうした結果、北朝鮮は協議を打ち切って、そして、2月9日付で、実は北朝鮮代表団の報道文広報というものが発表されましたが、そこを見ますと、そのもう南側がこれ以上関係改善というものを願わずに、台湾事態についても全面的に拒否している限りにおいては、北としてはこれ以上南を相手にする必要を感じないという、そういう言い方をいたしました。これは大変否定的な言い方ではありますが、しかし考えてみますと、もうこれ以上南を相手にしないと、台湾はやらないという拒否をしたわけではなくて、 相手にする必要を感じないという言い方をしたことは、まだ北朝鮮側にも対話を続ける意思があることが十分示されていると感じられますし、要は韓国側から再び予備会談を開催しようと、提案してくることを、待っているという、そういうことを示唆したと思います。こういうことで今後の注目点といたしましては、韓国側が予備会談を再び提案するかどうかということがまず一つ注目されますし、もう一つはその議題に関して韓国が長南ヨンビョン島に加えて朝鮮半島の緊張を解消する問題というものも議題に含めるかどうか、これがもう一つ注目されるところだと思います。一方北朝鮮にとってのこう注目点ということになりますと、もう時期的に見まして本会談が開催されるのは、早くても2月末あるいは3月になると考えられるわけですから、したがって米韓合同軍事演習が、実施されているときにこの南北の広域軍事、会談というのをちゃんとやる気なのかどうかと、こういうことが注目されるということになろうかと思いますが、いずれにせよここで、この動きが終わるのではなくて、まだ南北間の対話の動きというのは、続いていくという形で、見ることができるかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今回は1983年のヒット曲、チェッカーズのギザギザハートの子守唄をお送りします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からも周波数9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。